れ様です。ラッパーそして施術家の空海です。ポッドキャストラッフィンヘル、このポッドキャストはラッパーであり施術家の空海が体や心、言葉や表現に関する発見をシェアすることで、この地獄のようにハードな社会を笑って生き抜くためのヒントになれたらいいなという感じのポッドキャストになっております。はい、よろしくお願いいたします。はい、いやもう街全体がね、年末年始の空気、いや嫌いじゃないですね。なんかいいですよ。もうね、学校はもうね休みなんじゃないですか。冬休み入ってるんじゃないですかね。だからちらちらとね、こう外を見てみるとお子さんたちのね姿が見えたりとか、まあお母さんたちは大変でしょうね。お昼ご飯作ったりね、大変ですよ。まあお父さんもね、あともう数日じゃないですか、お休みまで。まあもちろんね、昨日も言いましたけど、年末年始お仕事の方もいらっしゃるしね、まあそれはそれぞれだと思って大変だと思うんですけども、まあなんとなく、ああこれから年末年始迎えるんだ、楽しみだな、ワクワクしてるというようなね雰囲気がこう全体から伝わってくる感じがしますね。なんかまあ嫌いじゃないですよ。まあ体調管理だけね、ぜひぜひ、ぜひなんていうんですか、気をつけていただきたいというかですね、そう思いますけども。うちの、接骨院ですね、接骨院、ちょっとこう、埼玉県の大和田という場所にあるんですよ。さいたま市の方ですね、大和田という場所にあって、駅からちょっとだけ離れてるというか、なので、あとですね、アパートというか、マンションというか、の1階にあるんですね。で、ちょっとだけ奥まってる部分があるんですよ。こう、ファッと分かりやすいというよりは、少しこう、ちょっと奥に入ってるというか、なんとなくさりげない位置にあるというか、なんでですね、あんまり最初のこう開業した時、あこれうちのこと気づいてくれてないんじゃないかなっていうねとこがあったんですよ。でやっぱ雰囲気良くしてななんてね思いまして、で看板ね、看板、なんちゃら接骨院とかなんちゃら整骨院っていう看板がドーンとこう書いてあったりするじゃないですか、いろいろねこう書いてあって、そのね看板昔からダセーなって思ったんですよ。接骨院とか整骨院の看板ってなんかあんま好きじゃないなって思ってて、で僕が開業するときはなんかそういう看板したくないなって思ったんですね。で開業してね、いろいろ熟考に重ねてね、で結果僕のその接骨院ありますね、接骨院のこう表向きの看板っていうか、張り出しの看板はですね、とこつき接骨院って感じで接骨院の看板があるんですよ。なんですけど正面の看板はですね、もう青い看板にロゴだけっていう、しかも正面じゃなくて右端っていうね。右下にロゴがポンと置いてある青い看板だけなんですね。どうだ攻めてるだろうとね。そんな感じで、でなんかこう、あの青い看板なんだと思って、しかも接骨印鑑もないわけですよ、ロゴだけですから。とこつきという名前、漢字を模したロゴだけですから、で実は接骨院ですよということも含めてですね、分かりづらいと。なんで開業した時は多分ね、結構いつ接骨院できましたなんて言われるのが多いくらいですね、気づかれなかったんですね。でこれどうしようかなと思った時に、親父がね、父も接骨院やってますから、僕プライベートで肋骨の、これは骨格模型持ったんですよ。いわゆる人体模型じゃないけど骨格の模型ですね、持ってたんで、勉強でね、でも骸骨を置けよと、で言われたんですね。でも骸骨を置くっつってもね、って立たせてたらもう倒れて誰かに怪我させても、もうね危ないし、風強い場所ですから、ここ風すごいんですよ、ここ。ほんと簡単に看板が動いたりするような風吹きますから、いや骨格模型置いといてね、それでバンって倒れて人に怪我させてもしょうがないしと、大地怖いし、でなんか夜とか嫌じゃないっつって立ってたら骨格模型がね、骸骨が、ちょっとそれもねなんて話したんですね。でも確かにこう何もしないでね、ちょっとこう気づかれないまま嫌だなと思いまして、じゃあ座らせてみようと思って、椅子をね、ベンチを買って、でそこにこう骨格模型をですね座らせてですね、置いといたんですよ。でちょっといいかなとね感じで、でそのうち ただ骸骨を置いてるだけじゃ怖いなと思ってね、少しでもこの怖さを紛らすためにいろいろこうコスプレさせたりとか服さっきさせたりとか、あとまあせっかくなんでね、胸にっていうかですね、ホワイトボードぶら下げてですね、まあちょっと一言を添えとこうみたいなことをやったんですね。なんか最初はなんか川柳みたいな感じでやってたんですけど、川柳とかね、なんかいろいろやってたんですけど、今ではですね、まあ、毎日そのまあいわゆる体とか健康に関する、また今のこうなんだろうな、まあ心身に関するですね、こう短歌を毎日書いて、でその骸骨にぶら下げて、置くというっていうのをやってたんですよ。もう随分やってますね。もう数年、開業してから開業した1年目にやってますから、まあもう5年ぐらいやってるわけですね。うん。でですね、実はですね、それが功を奏していて、うちの接骨院知らないけどこの骸骨は知ってるみたいなのが結構なってきたんですよ。っていうか、その例えばですよ、あの患者さんがいらっしゃいましたよね。で、あ、うちなんで知ったんですかみたいなことを一応聞くわけですよ。何で知られたんですかって。そしたら、いや、毎日、骸骨、トコツくん、トコツくんって名前なんですね。トコツキなんで、トコツキ接骨院なんでね、それと、まあ、骸骨の骨でね、トコツくんっていう名前なんですけども、トコツくんを毎日見てるんですと。あ、そうなんですねっていう人が結構いらっしゃるんですよ。うん。で、ちょっとこうね、ふっと見てみたら、その、胸に書かれてるね、こうボードの単価をですね、こうじっと見られてふんふん言ってる方だったりとか、で今朝もですね、まあちょっと今日朝ちょい寝坊してね、そそくさとね、こう準備したわけですよね。でまあ普通に間に合う時間ですよ。でふっと骸骨出してたらですね、こう歩いてる方がいて、ちょっと院の前止まったんですよ。おお、なんだろうなと思って、そしたら今日いないんですかって言うんですね。あ、今から出します、今からちょうど出す子ですなんて言って、あ、毎日ビールの楽しみにしてるんですよってこう声かけてくださって、あ、そうなんですね、ありがとうございます、ありがとうございますなんて言ってこうお礼を言ってね、はい、あ、そうなんだってことで結構声かけていただいたりね。前はですね、こうまあちょうど冒頭ですね、まあ郵便局かな、確認した時に、そしたら郵便配達というか、宅急便の方かなの女性がこう声かけてくださって、わ、いつも毎日書かれてるんですよね、毎日書いてますよねとか言って、あ、はい、毎日書いてますとか言って、でいつもここに通るたびにこの言葉が良くて、私日記に書いたりとかしてるんですとか言って、今日こんなこと書いてあったよとか、とか言って、あ、嬉しいと思って、そうなんですか、それはそれは毎日頑張って書きますね、見てくださいとか言ってね、ありがとうございますとか言って、はい、意外とね受け入れられてんですよね。うん。で、まあ最近寒いじゃないですか。で寒くて、今はですね、まあ、12月だったんでトナカイですねのコスプレをしててですね、やってるんですけども、でたまにこう、まあ、こういう衣装がいいかななんて、こう毎月衣装も変えてるわけですよ。月ごとに変えてるんですけど、そうするとですね、その患者さんからですね、ねえ前の骸骨寒そうなんだけどとか言って、もっとあったかい格好してあげてよとか言って言われるわけですよね。うん。これでもなんかえと思っていや別に模型ですしっていう模型痛覚ねえしっていうね、感覚多分寒いとか感じないんじゃないですかみたいな感じでこう思ってね、なんか僕がまるでね、なんかこのトコツくんになんか悪いことしてるみたいなうーんみたいな、そんな俺悪いことしてるかなみたいな感じで気持ちになったりとかしてね、うん、最初はやらっていうか、うーんと思ってたんですけど、まあでもそんだけね、彼のことをね、一応170センチのね、一般成人男性模型ですからまあ彼ですね、まあ、彼のことをそうやって、まあ、愛してくれてるんだなっていうふうに思うんですけど、で最初はね、なんかそんな、まあどんな格好をしても模型だしっていうね、ふうに思ってたりとかしたんですよ。でもね、よく考えたらこう極めて日本人らしいなっていうかね、なんかこうある意味お地蔵さんみたいな感じに近いんだなって、お地蔵さん信仰じゃないけど、あ、そういうことって日本人あるよねと思ってね。うん。お地蔵さんもね、こう至る所に置いてあるじゃないですかね。で、人間の顔っていうかね、その神様の顔、まあ、仏様の顔、まあ神様の顔ですよね、姿をされて、まあつまり大体人型をしてるわけですよ。うん。 でその時にですね、街行く人はですね、あ寒そうにって言ってこう服を着せたりとかですねするの多いですよね。あとなんかお供え物したりとかね、うん、でもそれって、まあ、さっきの僕じゃないですけども、いや物だしっていうね、その石だし骨だしっていうね、それって別に多分痛覚とか感覚とかないよって思うわけですよ、うん、絶対に食べないよって思う、いらないと思うよって思うんですけど、でもやっぱあのよくしてあげたいっていうかね、普段こう何か元気をもらってる、見守ってくれてるお地蔵さんにね、あ少しでも寒い思いさせないようにこういうの着てもらおうとかね、うん、で少しでも温かい思いしてもらいたいとかね、またはちょっとこういういいものもらったからお供えしとこうとかね、その気持ちは僕もわかるわけですよ、うん、やっぱりね、その服を着せたいとかね、いい格好をしてもらいたいとかね、あそこに対してはあの別にあのうがった見方はしないというかねでその時に、あそっかと、とこつくんもね、あきっとお地蔵さんみたいにこう愛してくれていて、あのいつもね、まあ、見守っている、一応もう、まあ、僕は見守ってるというね感じで置いてるわけですけど、あのあそういうふうに思ってくれてる人はね、あ寒そうだな、服着させてあげてとか、あの寒い格好しないでほしいなとかね、あまたはなんかこう一言ねこうふーっと思ってこうはーっとか言ってこうですね、こうじっと見てふむふむとしてくださるんですよ。あそっか、こうこの彼もねお地蔵さんみたいな感じに思ってくれてるんだなと思うとね、やっぱ一層こう嬉しくねあるし、あやちゃんとこうあったかい格好してあげなきゃ、させてあげなきゃなと思ってですね、今まではトナカイもですね上半身だけトナカイっぽい格好させてやいいと思ったんですけど、まあ、すぐにねあのあったかいこうフリーズっていうんですか、こうモコモコのねズボン買ってあげて、ちょっとでもあったかいこうズボン買ってあげて下に履かせてね、うん、あ確かにあの底冷えするだろうしななんて、私自身もこうちょっとこうより愛着が湧いてね、うん、そんな気持ちになりますね、まあ、ただ毎日ですね結構その体に関する文章を考えてる短歌をね五七五七七のリズムで考えてるんですけど、まあ出ないねなるべく同じようなことは書かないようにって思ってるんですよ。で別に過去に書いたものをメモしてるわけじゃないから、まああんまりこう覚えてない部分もあるんですけど、まあ、極力自分の記憶の中でこんなことは書いてないよな、これは前に書いたなっていうね、まあ、そのこう意識しながら書いてるんですけどね、うん、でもこうやって見てくれて嬉しいですよね、うん、まあちょっとこうこういう意味でもやっぱなんつうんですか、こう街に元気というかですね、こう柔らかさ穏やかさ、なんか優しい気持ちにすることができたっていうのはね、このとこつくんを置いた意味にもなっていいですし、何よりもですねめちゃくちゃ働いてくれてますからほんとね、ほとんどですね、うん、半分以上の方がですね、いやいつもこの前を歩いててとこつくんですね、とこつくん見てて、とこつくんのこの文章を考えた人どんな人なんだろうとかって思って興味が湧いてきましたっていう人本当に多いんですね。ありがてえと思ってね、いやとこつくんこれからもよろしくお願いしますよっていうねことでね、はい、今日ちょうどあの声かけていただいたんで、まあそんなお話をしました。はい、まあ引き続きですね、またはい、とこつくんよろしくお願いしますということでね、はい、じゃあ今日はこんな感じでおしまいにしたいと思います。月曜日からですね、金曜日、一応今月はですね、とりあえず明日までは通常通りにエピソード更新したいと思います。あさって以降ちょっとまたね、どうしようかなと思ってるんですけども、まあ、よろしくお願いします。まあ、何か質問がありましたらマシュマロなどよろしくお願いいたします。くれぐれもですね、本当風邪とかですね、コロナインフル流行ってますからね、無理せず過ごしてお過ごしください。ね、お過ごしてお過ごしください。どんだけ過ごさせる気になってるよね。杉が多すぎっていうね、杉方になってますけどね。もう何言ってんだか分かんないですけどね。まあ、とにかくね、ご自愛ください。はい、じゃあそんな感じでおしまいしたいと思います。じゃあね、バイバイ、またね。